子育て教育第二文化センター児童館学童クラブ祭り2024。第二文化センター児童館と学童クラブが合同でお祭りを開催します。開会式では先着30人にバルーンアートをプレゼントします。お友達を誘ってぜひ遊びに来てください。詳細は市ホームページをご覧ください。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。対象、18歳までの児童、未就学児とその保護者。日時、11月9日土曜日、一部雨天中止。午前9時15分から正午、午後1時から3時半。会場は、第二文化センター児童館、学童クラブ子どもの森。問い合わせ第二文化センター児童館、電話 379-9573 番です。学童クラブ令和7年4月からの利用申し込み。令和7年4月からの学童クラブ利用申し込みをウェブ申請で開始します。申請期間11月15日金曜日から12月15日日曜日。申し込み申し込みフォームで11月15日金曜日から。なお、学童クラブのしおりは11月15日金曜日から市ホームページ、児童青少年課、平尾若葉台出張所、各文化センター、各学童クラブ、稲城発信基地ペアテラスで入手できます。申し込み問い合わせ、児童青少年課、児童館、学童クラブ係。年末保育本郷有志保育園。対象、市内在住で生後4ヶ月から就学前までのお子さん、日曜日は1歳児クラス以上のみ。保護者が就労等の理由により家庭で保育ができない場合で、特別な介助を必要としないお子さんに限ります。日時、12月29日日曜日から31日火曜日、午前7時から午後6時、午後7時まで延長保育あり、満1歳以上。場所は東長沼 2115-2 本郷有志保育園。定員、各日おおむね60人、日曜日はおおむね10人です。歳児ごとに定員あり。費用2500円、日額、給食費含みます、市に支払い。延長保育は別料金です。30分未満500円、30分以上1000円です。なお、令和6年度市民税非課税世帯、生活保護世帯は免除制度あり、延長保育料は除きます。申し込み、窓口または郵送、11月1日金曜日から。申請書は子育て支援課、市ホームページで入手できます。期限は11月15日金曜日、申し込み問い合わせ、子育て支援課保育幼稚園係です。生徒募集、千代田区立神田一橋中学校通信教育課程。対象、次のいずれかに該当する方。昭和21年3月31日以前の尋常小学校卒業、国民学校初等科修了で、高等学校に入学資格がない。令和7年4月1日現在、満65歳以上で、都内に在住または在勤しており、戦後の混乱の影響等により、中学校で十分に学べなかった。選考日、12月7日土曜日。申し込み、出願書類を持参または郵送。出願書類は千代田区立神田一橋中学校に請求してください。期限は11月22日金曜日、消印有効です。申し込み問い合わせ、郵便番号 101-0003、千代田区一橋 2-6-14、千代田区立神田一橋中学校。電話 03-3265-5961 番です。子育ての豆知識。感謝の言葉を具体的に伝えよう。子供が食事の後に食器を運んでくれた時等に、 ありがとうと一言伝えるだけではなく、より具体的に感謝を伝えてみませんか？例えばこんな表現があります。食べ終えた食器を運んでくれてありがとう。パパがすぐに洗えるから助かるよ。ご飯を食べた後、すぐにお皿を運んでくれてママは嬉しいな。〇〇ちゃんのおかげで早く片付けられるね。感謝している内容を具体的に伝えることで、子供は自分が家族の中でどのように役に立っているのかを深く理解することができます。今まで以上に子供の嬉しい反応が見られるはずです。子供家庭支援センター相談員。問い合わせ子供家庭支援センター。電話 378-6366 番です。視聴コラムナンバー152。パリ2024オリンピック・パラリンピックを振り返って。パリオリンピック。日本時間で7月27日から8月12日までの17日間で開催された今大会は、国際オリンピック委員会 IOC が2021年に示した改革指針、アジェンダ2020+5に沿って、環境配慮、サスティナブル、持続可能性を前面に掲げて開催されました。パリ大会組織委員会は SDGs を強く意識し、温室効果ガス排出量をコロナ禍前の12年ロンドン大会や16年リオデジャネイロ大会から半減させることを目指し、市街地では公共交通機関のみならず自転車利用も促し、季節も含めて415キロもの自転車道専用レーンで会場を結んだそうです。気球型の聖火台もその象徴で、五輪史上初めて燃料を使わず水と光を組み合わせて炎が表現されました。競技会場の 95% が既存施設または仮設施設で再生可能エネルギーで電気を賄い、海洋汚染を招くプラスチック製品削減にも取り組まれました。選手村ではエアコンの代わりに地下水による冷却システムが採用され、食事も近隣で採れる野菜を多用したようです。しかし、環境面に重点を置くあまりに、アスリートには不便や我慢を強いたこととなり、批判も浴びました。暑くて寝られない、食事も美味しくない、タンパク質も不足している、など不評だったようです。日本を含めた一部の選手団は、組織委員会を通じて調達した簡易エアコンでしのいだそうです。今回特に注目を集めたのは、101年前に遊泳禁止になったセーヌ川の水質を改善し、トライアスロンなどの舞台に使用したことでした。大会後もレガシーとして残そうと、大金をかけて水質浄化に取り組んだものの、参加選手が嘔吐や下痢を発症し、体調不良になったり、その後のレースを棄権したりしてしまいました。前回コロナ禍で大きな制限を受けた東京大会では、感染対策や環境対策に批判が絶えず、開催反対も大きな運動になっていましたが、パリ大会が始まってみれば、東京大会でのオペレーションの方が素晴らしかったと再評価される意見もあったようです。昔はオリンピックは参加することに意義があると言われましたが、昨今の日本選手団の強化は目覚ましいものがあり、今では勝ちに行く大会となってきているように感じます。日本選手団は今大会に金メダル20個、銀メダル12個、銅メダル13個の合計45個を獲得しました。金メダル数はアメリカ、中国に次いで第3位、合計数はイギリス、フランス、オーストラリアに次ぐ第6位となり、海外開催の五輪では過去最多で、金メダル数は日本オリンピック委員会 JOC の掲げた目標数に達しました。 今後の日本選手団のさらなる活躍に期待します。一方で、今大会はロシアのウクライナ侵略、イスラエルのパレスチナ自治区ガザ等への攻撃など、世界各地で紛争が続く中での開催となり、国連決議の五輪休戦を無視する大国にどう対処できるかという課題が残りました。パリパラリンピック。日本時間で8月29日から9月9日までの12日間で開催されました。開会式の行われたコンコルド広場はフランス革命の舞台ともなりましたが、国際パラリンピック委員会 IPC のアンドルー・パーソンズ会長は、革命の広場から今度は包摂という違いに価値を見出す革命を起こしたいと発言され、開会式で平和と叫び、未だに戦争を終わらせることができていないとは人類の恥だと挨拶されました。今大会ではオリンピック同様に日本選手団の活躍が目覚ましく、金メダル14個、銀メダル10個、銅メダル17個の合計41個を獲得しました。稲城市での大きな話題は、市内出身在住など縁故者が3人も出場したことです。自転車女子個人ロードレースの杉浦佳子選手は、最年少記録は二度と作れないけど、最年長記録はまた作れると発言した通り、有言実行で、東京大会以来2連覇となる金メダルを獲得しました。稲城市ホームタウンアスリートに認定した萩原直樹選手は、ゴールボール男子日本代表チームの一員として出場しました。7月23日に地域振興プラザで開催した壮行会では、本人が金メダルを目指すと明言しておられましたが、その言葉通りの成果でした。同じく稲城市ホームタウンアスリートに認定した七野一樹選手は、卓球、車椅子、男子シングルスと男子ダブルスに出場しました。いずれも準々決勝まで進み、惜しくも敗退となりましたが、それぞれ5位入賞を果たしました。近年のパラリンピックでは、競技の普及に伴って選手のレベルが飛躍的に高まり、緻密な戦略が不可欠となっているようです。ナショナルトレーニングセンターで長期合宿を行い、専門家の指導で計画的にパワーアップを図ったことが成功の要因になっています。パラリンピック日本代表選手団の田口亜希団長は、大会を総括する記者会見で、自身の限界に挑み、パラアスリートの無限の可能性を体現したと、日本選手団の活躍を評価しました。東京大会を契機に企業がパラリンピックのトップ選手を雇用する機運も高まり、収入面で不安を抱えずに競技に取り組める選手も増えてきたようです。今大会では稲城市初のパラリンピアンの活躍に感動をいただくことができました。ありがとうございます。引き続き市民皆で応援してまいりましょう。稲城市長高橋克弘。